みんながお金持ちになりたいと思います。お金がいっぱいあるってことはとっても嬉しいことです。だから誰もがお金持ちになりたいなっていう気持ちを大人もきっと子どもたちも思っていると思うんですね。そして、どんなふうにしたらお金がいっぱい入るんだろうかなんてことを考えながらこれから生きていくことをします。でもね、お金持ちになりたいなと思うけど、先ほど浅野さなさんが読んでくれた聖書の言葉にもちょっとあったけれども、あるといいけれど、でもお金がいっぱいあるとね、かえってね、人間の心がボロボロになっちゃうことがあるんだね。そこを本当に気をつけなくちゃいけない。だって私はお金持ちですなんていうふうに自慢する人いないと思うんです、ね、お金がいっぱいあるといいことだとは思うけど、でも僕はお金持ちだよなんて人に言いふらすと呼ぶようなことは誰もしません。なかなかそういうことはできない。それはやっぱりお金がいっぱいあるっていうことは嬉しいことだけども、でも気をつけなければいけないことだからなんですね。私ちょっと今回調べてみたんですけど、お金持ちといってもさ、こんなに幅があるでしょ。世界で一番のお金持ち、その人はですね、どれだけお金を持っているか調べたら、アメリカのビル・ゲイツという人ですね、マイクロソフトというコンピューターのソフトウェアを作った人ですけれども、この人はですね、6兆円というお金を持っているそうです。6兆円ですよ。ちょっと想像つかないんですけどね。じゃあ日本で一番のお金持ちってどのぐらい持ってるんでしょうかね。何位でしょうか。日本で一番のお金持ち、世界何位だと思う。3位。そうだね、日本もお金持ちの国だから3位くらいであってもおかしくないよね。
全然
107位ですって。日本で一番のお金持ちの人は世界で107番目だそうです。だから大したことない。世界一のビル・ゲイツさんと比べたら、日本一のお金持ちの人はそんなにお金持ちでもないです。10分の1というから、6兆円の10分の1だと6000億円でもすごいお金だけどね、やっぱり私たちからすると本当にすごいお金持ちなんですが、聖書に登場してくるファリサイ派という人たち、子供たちも何度も聞いてると思いますけど、ファリサイ派という人たちも実はお金を持っておりました。お金持ちだったんです。で、今日のお話がイエス様の口から出るわけですけれども、ちょっと聖書を皆さん持ってたら出してもらっていいですか。今日の福音書のところ大丈夫ですか。今日のお話は16章の19節から始まるんですが、そのちょっと前を見てほしいんです。前のページ140ページのね、一番下のところ、140ページの下の一番左端のところにこういう言葉があるでしょ。あなた方は神と富とに仕えることはできない。イエス様はね、この言葉を言ったんです、ね、あなた方は神様とお金と両方に仕えることはできないですと言ったら、ファリサイ派の人たちがですね、その次の14というところを見て、141ページの一番最初のところ、こういうふうに書いてある。金に執着するファリサイ派の人々がこの一部始終を聞いてイエスを嘲笑った、ね、イエス様がお金と神様両方に仕えることはできませんと言ったら、ファリサイ派の人がですね、嘲笑ったんですって。どうして嘲笑ったんでしょうかね。じゃあちょっとイエス様の声を聞いてみましょうか。
市ヶ谷教会の皆さん、あなた方は神とお金とに仕えることはできません。
皆さん聞こえましたか、イエス様の声、私たちに届きましたが、ここにファリサイ派が登場します。はぁ、あの男、あれがイエスという男だと聞いたが、なんてバカなことを言ってるんだ、とんでもない、みんながこの男を聖書をよく知っていると言うけれども、何にも聖書のことを知らない。この男は旧約聖書の新明記というところに書いてある言葉を理解していないんですか。この人は新明記の28章というところにある言葉を、ハリサイ派の人たちはとても大事にしたんですね。もしあなたがあなたの神主の御声に聞き従い、今日私が命じる戒めをことごとく忠実に守るならば、あなたの神主はあなたの地上のあらゆる国民にはるかに勝ったものとしてくださる。あなた方の神主の御声に聞き従うならば、これらの祝福はすべてあなたに臨み実現するであろう。イエスよ、お前はこの御言葉を全然知らない。私たちが金持ちであるのは、私たちが毎日聖書の御言葉をよく読んで神の言うことを聞いてそれを守っているから。だから私たちはこんなに豊かに暮らしていけるんです。お金がたくさんあるということは神様の言うことをちゃんと聞き従っているという証拠なんです。こういうお話をパリサイ派の人がイエス様にしたでしょうね。で、イエス様はそのパリサイ派の言葉を聞いて、今日のラザロとお金持ちのお話をします。
では子供たち、前に出てきてください。暑い、その黄泉のところで、あんなところにラザロさんが 暑くて喉が渇いて大変ですってお金持ちの人は言ったの。そしたらね、アブラハムさん言いました。黄泉の世界とアブラハムとね、ラザルさんのいる世界の間に大きなね、こう縁があって溝があってね、そこを越えてくることはできないってアブラハムさん言われたんです。で、あ、そうなんですか、じゃあ僕がこう喉が渇いてカラカラなのこのまんまなんですねってお金持ちの人は思ったんです。ただ死んじゃったからね、残された家族のことが心配になりました。5人のね、兄弟がいるって聖書に書いてあるんだけど、お金持ちの人の家に5人の兄弟がいる、みんな暮らしてます。で、お金持ちさんと同じようにラザロさんみたいな貧しい人に無関心だったら、きっとお金持ちさんと同じところに来ちゃうよ、読みに来ちゃうんだよね。だからね、そうならないようにラザロさんをね、自分の家に送ってそこに来ないように、ラザロさんから、ラザロさんのことはこれ家の前にいた人が知ってるのよ。だからラザロさんに、ラザロさんが行けばうちの5人の兄弟の人たちが知る、分かるから、そういう読みに来ないように言ってくださいってアブラハムさんにそういう風にしてくださいってお願いしたの。そしたらアブラハムさんは、ね、聖書があるでしょって言ってお話になった。旧約聖書、聖書に書いてあることがあるから、そのことがねあるだけで十分なんです。もし死んだ人、例えばナサラさんとかがお家に行って他の5人の人にここに来ないようにって大変なことになっちゃいますよっていうことを言うよりも、聖書に書いてあることで十分です。そう、だからもし死んだ人がね蘇って、もうその人が喋ることよりも聖書に書いてあることの方が、聖書に書いてあることを信じられなければ、死んだ人が生き返ってもそのことを、その死んだ人がね大変ですよ、来ちゃいけませんよっていうことをね、信じられませんっていうふうにアブラハムさん今日のお話はそういうことを言ってるんですけど、みんなも聖書に書いてあることを心に留めていれば大丈夫ですよね。みんな優しい心を持ってるんで、家の前にいるラザラさんに冷たくするということはないと思います。もう聖書の言葉に従って皆さん生きていきましょう。お話は終わりです。皆さん席に戻ってください。
ありがとうございました。パリサイ派は全く逆のイエス様の例えと全く逆のことを想像しているわけですね。私たちは立派に生きたから天国に行けて、アブラハムと一緒に宴席を楽しむことができる、それは私たちというのがパリサイ派の思いでした。ところがイエス様はそれをひっくり返したんであります。パリサイ派の人たちは天国に行けない、アブラハムと一緒に食事につけない、むしろ彼らは黄泉という暗い暗い空間、どこなのか分かりませんが、そういうところにイエス様は置いたのであります。そしてこの世界で、この世でとっても苦しい毎日を送っていたラザロさんが天国でアブラハムと一緒にいるんだよということをイエス様はおっしゃったわけです。大体からイエス様はこの貧しい人にはラザロというお名前をつけておりますが、金持ちには名前をつけておりません。こういう扱いを最初から、まあ、イエス様をしているわけであります。で、実際にこの世を去った後にですね、お金持ちの人が自分がいるところに驚いて、こんなところにいちゃいけないって言うんで、イエス様にアブラハムにお願いするわけですね。お願いです、どうか私の家族に、父親にこんなところに来ないように伝えてやってくださいまし、こういうふうに言ったんです。そしたらアブラハムは、あなた方はずっと聖書に従ってそれを守り通して生きることを、それを信条としてきたんでしょ、だから聖書はあるじゃない、聖書に従って地上でもそうしていたように今もそれを守り続ければいいんです、
そのアブラハムの言葉であったんですね。そして、イエス様はこのお金持ちにこういうふうに言います。お金持ちはですね、それじゃちょっと難しいかもしれないので、誰かこのラザロをもう一回復活させて、命をよみがえらせて彼らのところに行ったら、その復活を見てびっくりして、きっと彼らは言うことを聞くと思いますよということを言ったんですが、イエス様は、アブラハムは、たとえ死者の中から生き返るものがあったとしても、あなたの家族はそれを聞き入れないでしょうという言葉をかけて、このお金持ちを追い返すわけであります。死者の中から生き返ったもの、復活ですね。復活をした人は誰ですか？イエス様であります。イエス様のことを言っているんであります。ファリサイ派の人たちは聖書をちゃんと守ることによって救われることを伝えました。自分たちもそのように言いました。でもイエス様はラザロのような人のために復活をしてくださったんであります。私たちのために復活をしてくださったんであります。お金がたくさんあることがいいことなのか悪いことなのか、そういうことは全然今問題ではないんです。それを今イエス様は言っているのではなくて、このような貧しい、この世では何も恵まれたこともないような人にこそ、神様は天国を用意してくださっているんです。パリサイ派の人たちの思いとは全く正反対だ。これをイエス様は伝えておられるのです。私たちは大人も子供も聖書の言葉に従っていきたいんだけど、難しい、なかなかできません。パリサイ派の人たちはそれを誇りにしていて、だから私たちはこれ持ちだということを自慢していたけども、私たちもラザロさんと同じように聖書を知らないし守ることもできません。でもそういう私たちのためにイエス様は生き返った人、イエス・キリストを、神様はイエス・キリストを私たちにお示しくださって、そして私たちにも救いを届けてくださいました。イエス様の言葉を信じて、私たちに与えられたこの復活を感謝して、この今日の御言葉を感謝して受けていただきましょう。お祈りします。天のお父様、私たちは弱くて力がなくて、そして賢くないので、ファリサイ派の人たちのように知ることも守ることもできませんが、ラザロのような人でもあなたはアブラハムのところで一緒に神様のもとにいられることを示してくださいましたから、私たちもこのラザロさんと同じですから、このように私たちを救いの中に入れてくださったことを感謝をいたします。どうかあなたが私たちにいつもこのことを教え続けてください。救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。